先週私たちが共に分かち合いましたことは、その天使の顔をしたそのステファノの姿でありました。彼は聖霊にと知恵に満ち、信仰と恵みと力にも満ちた人であります。彼の信仰はどこか一部部分に偏ることなく、調和の取れた人格を持っていました。彼は全ての人々から尊敬され、愛を受けていました。いつの時代も歴史を動かし、時代を導くのはその組織や環境ではなく、人そのものなんですね。人が歴史を変え、時代を動かす力となるのであります。ステファノは使徒言語録の7章で彼の弁証的な説教を始めます。一節の御言葉を見ますと、大祭司が訴えの通りかと尋ねた。ステファノは今自らの命すら危うくするその議員たちの前に立たされています。彼に向けられた鋭い質問なんですね。生死を分かつかもしれないその問いかけに、ステファノはどのように応じたのですでしょうか。彼はこの瞬間を自己弁護や危機回避の機会として捉えませんでした。むしろ彼はこの危機的な状況にあってなお、キリストの福音を述べ伝えようとしていたのであります。私たちクリスチャンの人生にも予期せぬ多くの危機や苦難が訪れることがあります。何か病や人間関係の困難、経済的な困窮、あるいは今日のステファノのように信仰のゆえに受ける迫害があるかもしれません。これらの困難というものは私たちを落胆させ、信仰を試みるものとなるかもしれません。しかしそれらのすべての危機というものは単に耐え忍ぶべき試練であるだけでなく、神をよりよく深く経験し、同時に私たちと共におられ生きて働かれる神を証しするかけがえのない機会となり得るのであります。どのような状況や境遇に置かれようとも、そのただ中で神を経験し、その神を人々に証しする通路と用いられることができますように。ステファノは自分に敵対する宗教指導者たちの前でイスラエルの歴史を通して福音を解き明かししています。特に16節までの御言葉では、そのアブラハムとヨセフの物語がその中心となっています。ステファノは彼らの人生を通して何を明かしし、この御言葉を通して神様は今日の私たちに何を語っておられるのでしょうか。ステファノはまずイスラエルの民が民族の始祖であり信仰の父と仰ぐそのアブラハムの物語から始めていきます。ステファノがアブラハムの人生を通して証しするその確信、重要なことはないであるんでしょうか。その一つ目は、アブラハムの人生は全く神の主権的な召しと導きの中にあったということなんですね。2節から3節の御言葉を見ますと、そこでステファノは言った。兄弟であり父である皆さん、聞いてください。私たちの父アブラハムがメソポタミアにいて、まだハランに住んでいなかった時、栄光の神が現れ、あなたの土地と親族を離れ、私が示す土地に行けと言われました。この御言葉を見ますと、アブラハムが自ら神を探したり、何か偉大な決断をして道を選んだりしたのではありません。 栄光の神がまず彼に現れ、彼を召されたということなんですね。彼の人生は彼の計画や彼の意思ではなく、神の召しによって始まりました。これこそまさに恵みであるんですね。私たちの信仰の旅路もまた同様であります。ですから使徒パウロはエフェソの信徒への手紙一章の四節でこのように告白しています。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。アブラハムの人生が神の恵みによって始まったように、私たちの救いの人生も同じである。私たち自身の意思や私たちの資格によるものではなく、神の召しから始まった恵みの旅路であることを私たちが心に留めたいと思います。私自身の人生ではありますが、その主人が私自身ではなく神であることを認める、その方の導きに従って生きること、これこそがアブラハムが示した信仰の生き方であり、私たちが従うべきクリスチャンの生き方でもあります。ステファノがアブラハムの人生を通して証しする第二の確信は、神の導きはその御言葉を聞いて従い、その方の約束を信仰によって握りしめる時に体験されるということであります。四節の御言葉を見ますと、それでアブラハムはカルデア人の土地を出てハランに住みました。神はアブラハムを彼の父が死んだ後、ハランから今あなた方の住んでいる土地にを移しになりましたが、アブラハムはその離れよとの御言葉、また行きなさいとの御言葉の前にアブラハムは従いました。どこへ行くべきなのか、どれだけ行くべきなのか、またどのように行くべきか、正確には彼は知りませんでしたが、その語られた神様を信頼して彼は歩みを進めたことなんですね。これこそが誠の従順であり、神の導きを経験する確かな道であります。神は時に奇跡のような特別なことを私たちのために行われることもあります。しかし私たちのほとんどの場合は、神は私たちの日常の中でその記録されたその御言葉を通して私たちを導かれることなんですね。神の御声を聞き理解できなくても、その御言葉を信頼して従うこと、日々の御言葉の黙想を通して、また御言葉の生活を通して与えられる神様の御心に従い一歩ずつ踏み出していくこと、私たちが計画する方向ではなく神様の御言葉に従って一歩ずつ踏み出していくこと、それがまさに神の導きを受ける人生であります。さらにアブラハムはその現実離れしたその神の約束を信仰によってしっかりと受け止めました。五節から八節の御言葉を見ますと、そこでは財産を何もお与えになりませんでした。一方の幅の土地さえも、しかしその時また子供のいなかったアブラハムに対していつかその土地を所有地として与え、死後には子孫たちに相続させると約束なさったのです。神はこう言われました。彼の子孫は外国に移住し 400年の間奴隷にされて虐げられる。さらに神は言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らはその国から脱出し、この場所で私を礼拝する。そして神はアブラハムと割礼による契約を結ばれました。こうしてアブラハムはイサクを設けて8日目に割礼を施し、イサクはヤコブを、ヤコブは12人の族長を設けてそれぞれ割礼を施したのです。五節の御言葉を見ますと、神はアブラハムに足を置くわずかな土地さえも資料として与えられませんでしたが、彼とその子孫にこの土地を所有物として与えると約束されました。さらに神がその数多くの子孫を約束されたその時、アブラハムには一人の子供さえいない状況だったんですね。常識的に考えれば、また現実的に見れば、到底理解し、また受け入れることが難しい神様の約束なんですね。しかしアブラハムはどのように反応したのでしょうか。彼は自分の目の前にあるその無ではなく、神が与えるとされたその約束を信じたことなんですね。彼は子供がおらず、まだ土地もないその現実の中でも、数多くの子孫と約束の地を与えてくださるという神様の約束を信仰の目で見つめて生きていたことであります。これこそがまさに信仰なんですね。当時のユダヤの人々は立法の遵守のような行いを救いの根拠やまた義の基準としていました。しかしステファノはアブラハムが偉大であるのは彼の行い、彼が行ったことではなく、目に見えないその神の約束を信じた彼の信仰のためであると述べていることなんですね。この信仰こそが、約束がなかなか成就しない苦難の中にあっても、また愛する息子を捧げるというその試みでさえも乗り越える力となったのであります。皆さん、私たちの人生も同じなんですね。私たちは何を見つめて生きているのでしょうか。私たちはどのような方向を定めて生きているのか。私たちはいつも何を見つめながら生きているのか。目に見える現実であるんでしょうか。私たちの目の前に置かれているその状況、またそのような環境、その直面している問題を見つめ生きているのでしょうか。それとも目に見えない、しかし私たち一人一人に確かに約束してくださった神様の約束を見つめながら生きているのでしょうか。私たちクリスチャンの人生はアブラハムのように神の約束の御言葉を信仰によってしっかりと受け止め生きていく人生であります。アブラハムのその生涯が私たちに教えるのは、彼の信仰が完璧だったからではありません。彼の人生の方向が常に神に向いており、たとえ倒れることがあっても、たとえ過ちを犯し失敗した時があったとしても、再び立ち上がって神の約束を握りしめた、その彼の信仰であります。私たちの現実が依然として問題に満ち、その神様の約束が本当に遠く感じられるような時であっても、この信仰の旅路を通して神様は栄光を受けになることを信じ、私たちもそのような信仰の姿勢を持ち続けたいのであります。 さて、ステファノはヨセフの物語に移りますが、しかし驚くべきことに、神のこの偉大な計画が成し遂げられる過程は、決して順風満帆ではありませんでした。旧説の御言葉を見ると、この族長たちはヨセフを妬んでエジプトへ打ってしまいました。神はヨセフの人生に驚くべきその計画を持っておられた。しかしその過程の中に苦難があったということなんですね。本当に自分の思いの通りに約束された子供であれば、いろんな本当に良いことが起きてのではないのかなと思いますけれども、しかし彼の人生には妬み、そしてまたエジプトに売られてしまうような苦難があったということなんですね。ヨセフが経験したその苦難とは何でしょうか。ヨセフは兄弟たちに妬まれ、また売られ、不当に奴隷となり、また監獄に入れられるなど、筆舌に尽くしがたい苦難を彼はたびたび経験したことなんですね。これがもう苦難が、試練が終わったのかなと、また次の試練がある、その苦難の人生を経験した。しかし重要なことはないであるんでしょうか。旧説の後半を見れば、しかし神はヨセフを離れずという言葉なんですね。しかしその苦難の中にあっても神様はヨセフを離れなかった。神は彼と共におられたということなんですね。神はヨセフの苦難から目を背けることはなかった。神はヨセフが兄弟たちにおられた時、また奴隷として働いていた時、また不当に監獄に入れられた時、彼を見捨てたり置き去りにしたりはされなかったということなんですね。むしろその苦難の真っ只中で彼と共におられ、彼を全ての苦難から救い出してくださった。続く十節の御言葉を見れば、あらゆる苦難から助け出して、エジプト王ファラオの下で恵みと知恵をお授けになりました。そしてファラオは彼をエジプトと王の家全体とを司る大臣に任命したのです。神はヨセフを全ての患難から救い出されただけでなく、ついに彼を高め、ご自身の救いの計画を成し遂げる器として用いになったことなんですね。私たちは自らの人生に対する霊的な理解を深めなければなりません。神が私たちを通して何かを成し遂げようとされるなら、その過程には苦難も伴えることを受け入れること、またその受ける苦難を霊的に解釈しようと努めることが大切なことなんですね。神はしばしば苦難というものを通して私たちを清め、私たちの信仰を純金のようにされる。ですから私たちが理解できない苦難に出会うとき、落胆したり神を恨んだりするのではなく、むしろその苦難の中でも依然として私たちと共におられ、私たち一人一人に対する良い計画を成し遂げておられる神を信頼しなければなりません。ヨセフのように苦難の道のりが結局は神の栄光と救いのために、全てが益とされる過程であることを信仰の目で見つめる努力が大切なことなんですね。愛する皆様、 ステファノはアブラハムとヨセフの人生を通して何を語っているのでしょうか。私たちの救いと信仰の根拠というのは私たち自身の行いや努力にあるのではなく、全く私たち一人一人を召し、またその約束を与え、その約束を誠実に成し遂げられる神の恵み、その恵みを信仰によって受け止めることにあるのだと力強く教えていることなんですね。アブラハムはその約束を信仰によって受け止め、従うことによって神の導きを経験し、彼の人生を通して神が明かしされました。ヨセフは苦難の中でも共におられる神を信頼することによって神の計画を成し遂げる器となりました。今日のこの御言葉は私たちにも同じように問いかけをしていることなんですね。今日この地を生きるクリスチャンとして私たちの人生をどのように理解すべきでしょうか。クリスチャンの人生とはアブラハムのようにヨセフのように神を信じる信仰に生きることなんですね。神を信じるということは神の御言葉を約束として受け止め従いながら、苦難の中でも私たちと共におられることを信頼することなんですね。聖書に出てくるそのゴリアテとの戦いの場面を思い起こしてみてください。ゴリアテは私たちの人生の不可能、強大な問題を象徴している。そのゴリアテの前にサウルと若いダビデがいました。二人が立たされているんですね。二人とも神様を信じる人々でありました。しかしサウル王は神様を信じながらもそのゴリアテの前で恐れおののき、敗北者のように立ちすさんでいました。神を信じているとは口にしながらもそこには生きた信仰がなかったことなんですね。一方ダビデはどうだったんでしょうか。彼は神を信じ神の力を信じていた人である。ですから神の力を信じていたのでダビデにとってゴリアテは恐れに足りない存在であった。そのために彼は万軍の主の御名によってその大きな問題、自分の力では到底解決することのできないその状況の中でも神様の御名を信じて大胆に進み出たことなんですね。なぜなんでしょうか。彼は神様の約束、神様の導きを信じていたからなんですね。その神様の約束とその御言葉を信じていたために彼はその大きな問題に立ち向かって進むことができたのであります。私たち皆も神様を信じるものであります。しかし私たちの中に本当に神の力と神様の約束を信じる信仰があるのでしょうか。私たちはその信仰に従って生きていることなんでしょうか。生きて私たちと共におられるその神様を私たちが本当に信じているのでしょうか。ヨセフがその苦難の中でも経験したその神が今私たちと共におられ、また私たちの人生を共に導いておられることを本当に信じて歩んでいるのでしょうか。もちろん私たちは弱いものですから倒れたり心配にとらわれたりすることもあるでしょう。しかし重要なのは私たちの根本的な信仰の対象が誰であるかという点なんですね。全能の神、この世を創造された神、 私たち一人一人のために最善を尽くしてくださるその神が私たちと共におられる、その信仰さえあれば、私たちはどんな不可能に思える状況、どんなに大きなゴリアテ、どんなに私たちを歩みを防ぐその後悔、どんなヨルダン川を前にしても、その恐れや心配を信仰によって十分に乗り越えることができるのであります。この信仰というものは完璧さを意味するのではありません。私たちの弱さの中にあっても、絶えず神様を信頼する、その方向へと進み続ける、その人生の姿勢を意味することなんですね。信仰によって生きるということは、私たちの視線がどこを向いているかの問いでもあります。苦難の中でも、殉教の時も、喜ぶ時も、悲しむ時も、私たちの視線は変わることなくイエス・キリストに向かわなければなりません。問題や状況に視線を奪われると信仰は弱まりますが、私たちがイエス・キリストを見続けるとき、私たちはどんなに大きな問題でも、どんなに大きなその困難も乗り越える力とその希望を得ることができるのであります。主イエス・キリスト、その方が私たちの人生の目標であり、私たちの信仰の歩みの方向であり、私たちの最も大事な価値であり、全てとなること、それが信仰によって生きることであります。アブラハムを導き、ヨセフと共におられたその神が今も私たちと共におられること、その神様を信仰によって受け止め、その方の導きに従い、苦難の中にあってもその御心が成し遂げられることを信じて祈り求めつつ歩む私たちの人生の歩みとなりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、今日ステファノの説教を通してアブラハムとヨセフの人生の中に現れた神様の計画と導き、そして変わることのない約束と摂理を教えてくださったことを感謝いたします。私たちは時にアブラハムのように行くべき道を知らず、現実の壁の前で途方に暮れ、主の約束を疑い、完全にしか従えないことが多いものであることを告白いたします。約束の がなかなか行われない、まだ理解しがたい試練の中でも信仰を持って従ったアブラハムのように、私たちもどのような状況の中でも主の約束の御言葉を信じ、信仰を持って従い進めることができるように勇気を与えてください。また私たちがヨセフのように最も近いものに見捨てられ、不当なことに遭い、人々に忘れ去られるような理解できない苦難と悔しさの中にいる時にも、神は私と共におられるというその信仰一つで耐え忍ぶ力を与え、全てを益としてくださる主の摂理を信頼させてください。苦難が私たちを打ち倒すのではなく、むしろ信仰を鍛え、主の御心を成し遂げる器としてください。私たちがサウルのように名ばかりの信仰で恐れるものではなく、ダビデのように神の力を信じて大胆に進み出るものとならせてください。私たちの信仰が 単に罪の許しの救いにとどまるのではなく、人生のすべての領域で主の助けと力を信頼する生きた信仰とならせてください。もし私たちがヨセフの兄弟たちのように、あるいはステファノに敵対した者たちのように、妬みや拝見、無知によって神が今行っておられる御業を悟らずに逆らっているのではないか、私たち自身を正直に振り返ることができますように導いてください。常に謙遜な心で主の御心をわきまえ、喜んで従うものとならせてください。私たちの信仰の創始者であり完成者である主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。